午後3時のうららかラジオ、皆さんこんにちは。午後3時のうららかラジオ、水曜日担当の琴音です。この番組は周波数 83MHz、 出力 20W の市川うらら FM から、月曜日から金曜日の午後3時から4時までの1時間たっぷりとお送りしていきます。ということで、はい、なんかね、毎週聞いてくださってる方はお気づきかと思いますが、なんか 毎回このふりするなだいぶ喉が回復しまして、はい、一応ね、なんかまあ、鼻声はまあずっとなんですけれども、花粉がねさらにすごくなってきてるので、そう、鼻声は、まあ、まあまあまだありつつも、まあなんか喉はね、まあ前回とかよりもよくはなったんじゃないかなと、うん、なんかそんなに咳込む、まあ、感じもなく、なんかぶっちゃけて言えば、そのエアコンをね最近使ってないんですよ。まあったかいので、なんならもう室内いるだけで結構なんかもう、夏ですかみたいなぐらい昼間があったかいじゃないですか。だからエアコンを使ってないんですけど、でまあ、なるべく窓開けたりとかして、はい、でなんかちょうどいい気候になってきたなって思うんですけれども、まあまだ夜は寒いんですけどね。でもそのなんだろう、暖房、そのエアコンをね使わなくなったからなのかわかんないけど、あんまり咳込まなくなって、うん、ワンチャンそのせいもうあったのかなっていう、うん。でもね、言ってるんですけど、私の家のエアコンがすごい高い位置にあって、脚立がないと掃除ができない位置にあってですね、これがどうしたものかっていう、そこがね、ね、やばいんですよ。うん、まあだからほとんどは、まあ、エアコンのせいもあるかもしれないし、まあその季節の変わり目で、うん、まあ寒かったり暑かったり、はい、してるので。余計喉がやられたんじゃないかなと思ってはいたんですけども、まあ最近落ち着いてきたので、はい、ちょっと聞きやすくなったんじゃないかなとはい、思いますね。はい、ということで、3月26日、もうこの回で3月終わりですかね、私の回は。はい、もう来週から4月じゃないですか。もう3月あっという間でしたね。はい、ということで3月26日はですね、カチューシャの歌の日です。1914年、大正3年の3月26日、島村芳月さんと、松井須磨子さんが、今所属していたというか、はい、劇団芸術座にて、トルストイ、の、著者、復活の初演が公演されました。はい、その中に歌われた、カチューシャの歌が全国的に、大流行したことにちなんで記念日が設けられております。このカチューシャの歌が全国的に広まったことは、流行歌という、言葉が使われるようになった先駆け的な歌と、されておりますと。はい、まあ、私このカチューシャの歌、聞いたらわかるのかな。このね、歌の題名だけだとちょっとどういう曲なのかなっていうのはわからないんですけれども、うん、まあその流行りの歌とか、このまあ流行歌っていうのは、なんだろう、歌謡曲を指すらしいんですけど、主に、うん、皆さんの中で、この曲が流行ってたなみたいな、まあ多分世間的にも流行ってたのもあるだろうし、自分の中で流行ってたなっていう曲とかも多分あると思うんですけれども、なんか最近で言うとやっぱり YOASOBI、 YOASOBI さんがやっぱアニメ見る勢としては、なんかほとんど主題歌 家が、まあ、夜遊びだったり、まあ、生田リラさん、うん、だったりが結構多くて、そうそうそうそう、なんかこう新規アニメ、まあ、今期やるよとか、まあ、新規アニメ、新シリーズやるよとか、まあ、その新しく、やったりするものとかに結構夜遊びさんが、はい、使われてて、うんうん、なんかねやっぱそのなんだろうな、まあやっぱアニソンがねすごい、まあその夜遊びさんの歌自体がすごくいい曲が多いからこそで、アニソンってなるとねすっごいマッチしてるっていうか、うん、なんかやっぱうまいなっていうか、私的なこれは分析なんですけれども、そのアニソンをよく聞くのでこれは分析なんですけれども、やっぱアニソンに使われる、曲ってやっぱそのそのアニメの話に沿って、曲を作ったりとか、してると思うんですけれども、まあ、既存の曲をね、使ってるアニメとかもありますけれども、あのからかい上手の高木さんとかは結構もうある曲で、まあ、オープニング、まあ、私見てないんであれなんですけど、まあ、オープニングかエンディング多分使われてたと思うんですけれども、はい、まあ、そういうのもあったりする、もともとある曲で、そのアニメにマッチしてたら多分使われたりとかするのかなっていう、そのアニメのために作られた曲ってなんか結構ね、あの大石正義さんとかは結構ね、アニメのキャラクターとか全部が全部じゃないけどとかの、名前を、歌詞に入れたりとか、なんかまあストーリーに沿ってるっていうよりはストーリーを歌詞にこう散りばめてる、なんかそうそうそう、そういうのが多いかなっていう、まあそういう風に作る人と、まあまあ YOASOBI さんもそうですね、YOASOBI さんはキャラの名前とかを入れるっていうよりは、なんだろうな、アニメを見ていくと、アニメを見てから、まあね、ストーリーが分かった状態で、もう一回聞くと、なるほどねみたいな、曲が多くって、なんか、それがね、すごい、やっぱ、聞いてて、あ、もう、分かってますやんみたいな。そう。そのアニソンとか、まあ、アニメ好きからすると、もう分かってますねみたいな。逆にめっちゃ分かりやすくね、だから、なんだろう、そのね言葉の使い方がうまかったりするのが、まあ、YOASOBI さんとかだったりするんですけど、で別なんだろうな、他はなんだろうな、ストーリーに沿ってるんだけどなんか、どっちかっていうとストーリーよりこう心情を描いてる歌詞というか、そのキャラの、心情に沿った、歌詞になってるなーっていう、アニソンも結構ありますね、だから、普通に聞いててもそのアニメを見てなくても、共感できたりする、とか、はい、結構奥が深いんですよね。なんかいろんな方が歌われてるから、しかもこう多ジャンルがこう、なんでアニソンって一括りですけど、こういろんなジャンルがあったりするんで、そうそうそう。だからすごい私は聞くんですけどね。だからこれしか聞かないみたいなのとかは私はあんまりないんですけど、まあ、基本だから何かの主題歌になってる。はい、だからカラオケで歌ったりとかする、これ何の曲って聞かれたら、何のアニメの曲だよみたいな、まあドラマとかも私歌いますけど、ドラマの主題歌とかも、まあ、結局は何かの作品の曲だったりするのかなっていう、まあアーティスト推しで、聞くこともあるんですけれども、 っぱそれを歌うときってなかなか密な関係の友達とかですかね。なんか何でもいいから聴いてくれそうな、はい、曲とか。まあやっぱでもそのカラオケ誰と行くか分かんないからたまに用意してくときはありますね。最近の曲とか聴いて、まあその TikTok が一番分かりやすいのかな。 YouTube のショートとか、TikTok とかの、に使われてる曲とかが流行りものが多かったりするので、今こういう曲が流行ってんだなみたいな、そうなんかそっから、聞いて、あ、いい曲だなと思ったら自分でも聞いてとかして、なんかあの流行りの曲を取り入れたりすることはありますけれども、皆さんの中でなんかこうこれが流行りだったなとか、昔これすごい好きだったなとか、そういうのもあったら、ぜひ送ってください。はい、ということでもう一つあるのでご紹介しますね。もう一つは、食品サンプルの日です。日本独自の文化の一つとして、海外でも認知されつつある、食品サンプルから、サンプルの語呂合わせにちなんで、食品サンプルのパイオニアでもある、岩崎グループの、株式会社岩崎、これひらがな表示なんですけど岩崎が、はい、と、株式会社岩崎、これが漢字表示なんですけど、はい、ともう一つ、岩崎模型製造株式会社、この3つが、合同で3月26日に記念日を制定しておりますと、はい、で食品サンプルは、大正末期頃に日本で誕生したもので、近年では機械による製造が増えているものの、一部では職人の技が代々受け継がれており、その完成度は遠目から、見ただけでは、見間違うほどの、多い質を誇っておりますと、そのため特に外国人観光客から人気を集めており、食品サンプルをミニチュア化、キーホルダー化、食卓一式セット化したものとか、まあ、あげたら、まあ、喜ばれる日本土産の代表的なものになっておりますと。はい、皆さんね、食品サンプルは絶対見たことあるなとは思うんですけれども、絶対ね、例えば百貨店とかのフードコーナー、はい、フードコーナーっていうのかな、っていうなんかこうあるじゃないですか、一連になんかこうバーッとなるなんか並んでるお店のね、とかに食品サンプル結構置いてありますけれども、あとまあ純喫茶とかで、ね、イメージというかなんか置いてあるかなっていう、外にね。でね、なんかそれこそさ、その機械化も増えてきたけどっていう、なんかまあ職人で作っている方っていうのは、なんかプロフェッショナルだったかな、で一回見たことがあって、その作り方みたいな、結構ね、衝撃的だった。例えばレタスとかをなんかね作ってたんだよね、その時。それのなんかね作り方がこうすごかったんで、ちょっと口では説明できないんだけど、どうやってたのっていうのはね、あんまりね説明はね難しいんだけど、とにかくレタスがすごかった。他にもなんかねいろいろ作ってたんだけど、あ、こうやって使うんだみたいな、っていうのがね、面白いなって見てて、で私言ったかもしれないんですけど、すごいミニチュアが大好きでですね、まあ、食品サンプルではないんだけど、ミニチュアの食材を使ってでミニチュアのキッチンで、調理する動画とかがすごい好きで、ね、なんかそれこそミニチュアのサンプルといったら代表的なのは、まあ、プチスーパーはい、が有名じゃないかなと。私が小さい頃からずっと遊んできた、プチスーパーっていう、あれはなんかサンプルっていうか、まあ、そのミニチュアの、まあ、食べ物だったり、まあ、家電もありますね、炊飯器とか、冷蔵庫とか、はい、 かそのちっちゃいキッチンとかもあって、はい、ミニチュアのキッチンみたいな、あれもなんか買ってもらって、結構ねシンクとかもしっかりしてるんですよ。シンクの下とかの扉が開いたりとかして、こう水道のこう管がこうちゃんとあってみたいな、そうそうそう、でそこになんかこう物を入れたりとかで、なんかこうちょっと調理してる風みたいな感じで、はい、できたりするので、そこになんかちょっとミニチュアのぬいぐるみとかを置いて、あのシルバニアみたいな感じですね、はい、でなんかおままごとじゃないけど、そういうのはね、お兄ちゃんとやってましたね。うん、でも圧倒的にお兄ちゃんの方が長く生きてるので、その4年分やっぱりそのプチスーパーの物がいいというか質がいいというか、ちょっとなんだろうな、うん、なんかいいもの、そう、なんかこうね、例えばお菓子とかアーモンドチョコレートあるじゃないですか、あれの中身詰まってたりとかするんですけど、ほんとちゃんと一個一個アーモンドチョコレートが箱を開けたら入ってるんですよ、うん、パッケージのまんま、うん、あったりとか、なんかそういうちょっとなんかこうなんだろうな、細かいなんかなんだろう、技術が詰まったものっていうのかな、わかんないけどはい、卵とかね、パックの卵とかも一個一個こう入ってたりとか、そういうなんかね、うん、質のいいものって言ったらあれだけど、はなんかお兄ちゃんの方がやっぱ多く持ってて、でなんかね分けられちゃったと思う、うん、ことのはこれねみたいな、お兄ちゃんのはこれみたいな、それは誰が決めたかっていうと、まあ私の兄貴なんですけど、はい、なんか兄貴がよりいいものを持ってるみたいな、キッチンは私のだったんだけど、うん、なんかその材料がね、やっぱただの、パッケージだけで、中身が開けられないというか、うん、ものとかあるんですけど、私はそういうタイプのものしか持ってなくて、ちょっとなんか作りが雑いなみたいな、はい、ちょっと、うん、微妙だなっていうのはなんか私が使ってましたね、うん、だからお兄ちゃんが持ってるものがすごい羨ましくて、そうそうそうそうそう、使わせてもらえないんですよね、なんかこれちょうだいって言って、まあちょっと機嫌いい時はなんかもらえたりするんですけど、まあしょうがないなみたいな、はい、感じで、なんか懐かしいですね、そういう遊びがすごい好きであったんですよ、うん、だから今でもこう売り場で結構ねガチャガチャのコーナーとかもミニチュアのそのなんかまあ食べ物シリーズとかあったりするんですよ、うん、結構回しがちですね、うん、やっぱ可愛いで、なんかこうキーホルダーとかになってるものとかつけてる方がいるんですよね、お客さんとかでリュックとかにつけてるのを見てると、あーめっちゃ可愛いと思いながらずっと見てるどこでやったんだろうなーって思いながら、うん、だからね、そういうなんかねキーホルダー そのガチャガチャの動画とかも見るのも好きですね、私は、うん、ミニチュアの食品サンプルみたいなののガチャガチャをやってる、YouTuber さんの動画を見るの結構好きですね、はい、皆さんはなんかこう食品サンプルみたいな、これ好きだよみたいな、あとなんかねお客さんでねびっくりしたのがスマホカバー丸々なんかこう全面的に食品サンプルの人がいて、カレーライスとかなんかねつけてたね、なんかこう、うん、なんかちょっとね違う日に来るとまた別の食品サンプルがついててね、すごいね面白いなこの人って思いながら見てたんだけど、そうそうそうそう、なんかねいろんなものがあるからね、ぜひちょっと気になる方は見てみてください。ということで2つご紹介いたしました、本日は食品サンプルの日とカチューシャの歌の日ご紹介しました。それでは始めていきましょう、午後3時のうららかラジオ。改めましてこんにちは、パーソナリティのことねです。まあ、いつもながらねオープニングトークめっちゃ長々、はい、喋ってしまったんですけれども、ここで、早速1曲目参りたいと思います。まあ3月、もう下旬に入りまして、 もうね、ちょっとあったかい時期に入ったということで、もう春じゃないかということでね、春ソングで選曲いたしました。1曲目は松任谷由実で春よ来い。1曲目は松任谷由実で春よ来いでした。それではね、ここからはちょっとフリートークしていこうかなっていうか、まあ、前回ね、私、誕生日を迎えましたよっていう話をしたと思うんですけれども、その時ね、収録した日はまだ、誕生日迎えてないということで、あまりね、お話できなかったんですけれども、誕生日、当日何をしたのかなっていう話をあんまり、できなかったので、はい、ちょっと今日はそれをね少し、話して今日はコーナーが、コーナーをちょっと1個用意してるので、はい、それ言いたいので、ね、ちょっと巻きでいこうかなと思うんですけども、はい、まあ、ざっくりね話していこうかなと思うんですけども、誕生日当日はですね、友達と過ごしたんですけど、まあ、そのね、友達がなんかその夜に、ちょっとお店を予約していると、はい、いうことで、で昼間どうしようかなみたいな感じで、でその友達も、まあ、なんか私に合わせるよっていう感じ、私のなんか好きなところに行こうよっていう感じだったので、結構ノープランだったんですよ。うん、だから私も、どうしようかなっていう感じで、はい。でね、結構、ノープランだったがゆえに、まぁ、ちょっと、なんだろう、ダラダラしてもいいんじゃないっていうことで、はい。友達泊まったんですけど、まぁ、ダラダラして、まぁ、夜もね、一緒にご飯食べたりとかして、ダラダラしたんですけれども、そう。で、なんか日付が変わったと同時に、ケーキを用意してくれてたので、そう。なんかその、ケーキをね、一緒に食べて、で、まあ、ね、お酒も買ってきてくれたので、お酒も飲んじゃったりとかして、で、なんかさらに、なんかプレゼントをね、用意してくれてて、うん。で、その、まあ、プレゼント、私も今日今収録でね、入ってきてるんですけれども、ティンバーランドっていうブランドの、ブーツっていうのかな、靴をですね、はい、いただきまして、まあ、ティンバーといえば靴だよねっていう、はい、まあ、有名なね、ブランドですけれども、うん。の、これの、黒のブーツをね、いただきまして、結構高かったと思うんだけど、はい。なんかね、結構前にね、一緒に出かけて、まあ、ティンバーいいよね、みたいな話になって、で、そう。その時に多分、私があんまり記憶ないんだけど、ティンバーといえばベージュというか、まあ、茶色の、うん。なんかブーツが有名だと思うんですけども、友達は、なんか、こっちの方がいいんじゃないみたいなことを言ってたんですけど、私はなんか黒の方が気に入ってたらしくて。うん。で、なんか、それを結構前に言ってたなっていうので、今回黒を買ってきてくれたらしくて、そう。まあ私はどっちでもよかったっていうか。うん。なんか、なんだろうな、こう選んでくれたことがすごい嬉しいというか、うん。そう。だからまあ茶色でも黒でもどっちでも、服に合うので、私の服装。結構ダボダボの服が多いので、そう。何でも合わせられるなと思って、はい。で、まあ、その靴をいただきまして、はい。嬉しいことに。でね、まあその、予定が決まらずですね。うん、とりあえず寝ようって言って、結構遅めに寝たんだよね。うん。で、起きたのが、私8時ぐらいかな。私8時ぐらいに起きたんですけど、 でそっからまあ、寝落ちしちゃったのもあってお風呂入ってないなってことに気づいてはい。で私8時に先に起きたんで友達に寝かしといて一人でお風呂入っちゃったんですけど、はい。で勝手にね。でそっからゴロゴロしてて、友達が起きるまでゴロゴロしてて、支度を、はい、ぼちぼち やりだして、で、友達も、お風呂入ってぼちぼち、支度を始めて、で、家を出たのが1時だったんですよ、昼の。うん。どうしたもんかな、みたいな。その友達曰く、8時に、渋谷に行きたいと。うん。8時に渋谷のお店を予約しているっていうことだったので、どうしたもんかなみたいな。ちょっとタイムリミットがあるから、なんだろうね。結構遠出してもね、ちょっと間に合わない可能性もあるし、かといって、うん。なんかノープランすぎて、行く当てがないというか、うん。だってなんかこう、全然知らないところにでも行くとか言って。二人ともね、行ったことない場所に行くとか言って、うん。あとなんか山手線ルーレットするみたいな。ルーレットで、まあ、山手線沿いルーレットを作って、で、泊まったところに行くみたいな。うん。そしたらなんかまあ帰ってこれるっていうか、渋谷だったらまあ全然ね、余裕持って、まあ、いけるんじゃないかなっていうことで、やろうとしてたんですけど、そうそうそう、そう。でも、なんか思い立って、高尾山に行かないかっていう。なんか思い立ったんですよね。なんかずっと高尾山行きたいなとは言ってたんですよ。うん、なんかみんなで山登りたくねっていう話はなんか結構前々からしてたんで、高尾山にでも行くとか言ってたんですけど、うん。まあ、都内にしては行きやすいところだからね。うん。山登りで一番。うん。でも、ちょっとね、私嬉しくて、その日、ティンバーを履いちゃったんですよ。そう。外出たはいいものの、ティンバーを履いてきてしまったんですね。そう。外出てからどこ行くか決めてたから、ああどうしようってなって。そうそう。とりあえず駅に行こうって言って、駅に行っちゃったから、ティンバーを履いた状態で、山に登るのはちょっとなっていう感じで。そう。で、結局どこに行ったかっていうとですね、読売ランドに行きました。はい。ちょうどね、もうなんだろう、高尾山行くかっていう感じで、で、とりあえず電車に乗っちゃったんですよ。そう。で、まあ、高尾山って多分京王線沿いですよね。で、乗っちゃったからには、もうちょっとその京王線沿いでどうにかするしかないじゃないですか。もう向かっちゃったからっていうね。そう。だから、どうしようみたいな。で、電車の中で一応いろいろ調べて、まだまだ戻れるんじゃないかっていうね。乗っちゃったけど、まだまだ戻れるけどどうするっつって。で、まあ、もったいないから、高尾山行きのこの電車の間で何かないかなってことで、まあ、読売ランドが一番無難で、はい、かつ楽しいんじゃないかなっていうことで、はい。だったら1時からじゃなくて、もうちょっと朝から行きたかったなっていうところは、二人とも思ったんですけど、まあ、弾丸も悪くないっていうことで、はい。読売ランドの方に行きまして。で、京王線から、読売ランドの方に行ったんですけど、だから、京王読売ランド前っていう駅で降りたんですけど、そっからすぐ私読売ランドがあると思ってたら、違うんですね。あれって、なんかなんだろう、ゴンドラみたいな。はい。スキー場にあるゴンドラを想像していただければ、はい。もう確実なんですけど。はい。まあ、あとは箱根とかにある、ゴンドラ、わかりますかね。有名なスポットあるじゃないですか。硫黄がこう、すごい、ね、なんかはい。の時に乗るゴンドラ。はい。あれが、 駅の近くにあって、それに乗って、読売ランドに行くことができるんですけど、めっちゃそれも楽しくて、うん、初めて乗ったんですけど、読売ランド自体は2回目で、1回目は小田急線の方から行ったんですね。まあ、多分みんな、普通は小田急線沿いから行くんじゃないかなと思うんだけど、多分そっちの方が有名というか、直通でもないけどね。読売ランド前っていうの、駅があるから、そう。多分、しかも京王じゃねえや、小田急沿いだしね、読売ランドが。とかそっちから行ったんですけど、で、京王線も乗っちゃったから、そっちからになっちゃったんですけど、でも良かったなと思ってそっちから行って、ゴンドラめっちゃ楽しかったですね。ちょっと高所恐怖症の人はちょっとあれかもしれないですけど、ねえ、で、なんだ、私1回目行った時はなんだ、クリスマスに行ったんですね。で、まあ、イルミネーション綺麗だからっていうことで、多分クリスマスに行ったと思うんですけれども、その時激混みだったんですよ。だからあんまりアトラクションとか乗ったイメージがなくて、まあ、写真とかイルミネーション楽しいんだなーっていう記憶の方があって、で、今回、まあ、平日っていうことで、人も結構、まあ、パラパラパラパラっていう感じで、多くもなく少なくもなく、なんか程よいぐらいの人の数で、だからアトラクション自体も結構、なんかね、いっぱい乗れた。で、なんか、1回目行った時は行かなかったグッジョバっていう、なんかね、エリアがあるんだけど、なんかカップ麺の UFO とか、なんだっけな、オロナミン C じゃなくて、なんだっけな、リポビタンデーとか、なんかね、その、企業がこう、関わってる、なんか、アトラクションが数多くあるんですけども、で、そこでね、なんかまあ、ジェットコースターみたいなのも乗ったり、あと、有名なのがね、そのグッチョバで、できるんですけど、カップ麺の UFO を自作できるっていう、自分で作れるっていうか、蓋の部分に、お絵描きができて、オリジナルのパッケージを作ることができて、で、それを、店員さんに渡して、目の前で、カップ麺ができる工程を見ていくんだよね。そう。カップの中に麺が投下されて、蓋される前に、自分で好きな具をトッピング入れることができて、そう、まあ、お肉なり卵なり、まあ、エビなり何なり、こう何種類か結構いっぱいあったね、種類は。何種類あったかな、多分ね16以上あったかな、なんかそんな感じだった気がするけど、でですね、なんと、そこで初めて知ったんですけども、誕生日の人が、まあ、多分誕生月の人が、行くと、なんかね、それを入り口入るときに、誕生日なんですけどって言うと、なんかクーポン券みたいなのと、シールがもらえるんですね。まあ、ディズニーとかでもバースデーシールみたいなのもらうと思うんですけど、今日誕生日なんですって言うと、おめでとうございますって言ってシール、まあ、ステッカーみたいなのもらえると思うんですけど、あれをこうね、見えるところにつけてると、キャストさんがみんな、誕生日おめでとうございますみたいな感じで声かけてくれたり、で、あと、まあ、ディズニーにはない、多分、読売ランドだけかな。私、初めて誕生日で行ったからあれなんだけど、その遊園地にね、まあ、ディズニーは行くんですけど、その読売ランドのクーポンっていうのがあって、使える。まあ、当日しか使えないんですけど、まあ、その日だけ使えるクーポンがあって、例えば、そのカップ麺の具を、4種類トッピングできるんですけど、最大でも。で、 誕生日の人だと5種類になるんですよ。5種類から、選んでいいよっていう、1個トッピングが増えるサービスとか、あとは、なんだろうな、こう、なんかこう、作ったりする、なんかね、手作りコーナーができる、場所があるんですけど、それがこう無料でできたりとか、あとは UFO キャッチャー1回無料とか、あと何だったっけな、ちょっと忘れちゃったんだけど、うん、まだなんか他にもあった気がする。うん、そうそうそう、なんかそういうクーポンがね、はい、もらえます。結構お得な。だからね、誕生日に行くの絶対ありだと思う。うん、ちょっと迷ったら、うん、誕生日に行くのありだと思う。うん、めっちゃお得なクーポンがもらえたりするので。はい。で、やっぱ面白かったのはですね、バンデットっていう、あの、読売ランドでも、一番、まあ、長くて、絶叫系の中でも一番怖いやつ。はい。でも15分待ちとかだったんですよ。うん。だからね、なんか全然待たずに、もうスルスル行けちゃったんで、うん。だからもう一回乗ろうよって言ったんだけど、あ、ちょっと無理かもって言われて。そう、一緒にいた子はそんなに絶叫が、得意じゃないっていうか、うん。まあ、高所恐怖症なところがあるんで、まあ、ガーってこう、ジェットコースターみたいになるのはいいけど、こう、なんだろうな、なんだっけ、ホーンテッドマンションだっけか、ホーンテッドマンションじゃない、タワーオブテラーみたいな、ヒュンって落ちるやつは苦手って言ってたんですけど、まあ、連れて行きましたね。はい。私大好きなんで。落ちる系とか、もうガーってなる系とか、すっごい好きなんで、うん。行きましたね。はい。で、読売ランドって結構、アトラクションの数が多いし、子供でも楽しめるアトラクションがいっぱいあるんですよ。うん。ただ、ちっちゃいアトラクションでも、結構怖いかも。怖い人には。本当に絶叫苦手な人には、ちょっと怖いかも。うん。なんかね、子供はすごいね、キャッキャして楽しんでたんだけど、うんうん。で、なんか、うん。絶叫系が多いかな、読売ランドは。だから、好きな人は、絶叫系がね、好きな人は読売ランド、すごいおすすめですかね。あ、なんかね、すっごい乗れた、なんかなんだろう、乗り物券、入場と乗り物券を買うか、で、その都度ね、か、ワンデーパスみたいな方を買うか、が、チケットの種類としてはあるんですけど、私たちは着いたの2時ぐらいで、家出たの1時だからね。で、いろいろ、移動とか迷ったのもあるから、結局着いたの2時だったんだけど、2時からワンデーパス使って、で、夜8時から、なんだ、予定があるから、7時には読売ランド出ないといけないねって話をして、まあギリギリでも。うん。っていうちょっと、何時間だ ?3、4、5、6、7。まあ5時間なんですけれども、そうそうそうそう、ワンデーパス買っても、元は取れましたね。平日だったからかもしれないです。うん。やっぱイベントとか、まあそれこそね、クリスマスとか、の時は多分乗り物券を買ったかな。うん。全然多分乗れないんじゃないかなっていう予測で。うん。入場だけして、その都度乗りたいものがあったら入場、乗り物券を買うっていう感じで。だから混んでたらそうした方がいいかも。うん。そういう平日で、まあ朝から行きましただったら、ワンデーパスの方がめっちゃお得。もうすぐ元取れると思う。うん。結構ね、楽しいんだ。まあ、その都度、ワンデーパス買っても、例えば UFO のカップ麺作るやつとか、プラスで500円かかったりとかするので、まあ、あれなんですけど、うんうんうんうん。その都度かかるものとかあるんですけども、でもかからないものの方が多いので、絶対そっち買った方がおすすめですね。うん。いや、何ね、だから、もう、日が、最後とかね、結構もう日が暮れてて、うん、 でもうイルミネーションがこうバーってなってる状態で、何こう上からヒュンって落ちるやつとかを乗ったんで、もうすごい綺麗で私はすっごい楽しかったの。もうめっちゃ綺麗とか言いながら、もう叫びながらこう落ちてったんだけど、楽しいとか言ってたんだけど、もう隣でさ、友達も震え上がってて、うわーみたいな、怖いってずっと言ってて。終わった後まだちょっとグロッキーになってはいたんだけど、次行くよって言って。で、帰り若干すっごい、なんかね、雨が降っちゃったんだけど、帰りっていうか、アトラクション並んでる間、なんか、ちょっと、すごい大雨になったんだけど、私たち屋根があるところで、並んでたから、幸い雨には濡れず、で、私たちが乗るタイミングになったら、雨が止んでくれたんですよ。なんかすっごいなんか、なんか、並び時間も、そのイルミネーションですごい綺麗だし、雨降っててもね、全然運行してたんで、バンデットとか、で、絶叫系のジェットコースターとかも全然動いてたから。で、ただアナウンスで、すごい濡れまーすみたいな、アナウンスが流れてきたりとかして、はい、学生の子たちすごい多かったんだけど、まあ、多分春休みでね、めっちゃ盛り上がってましたね。ウェーイみたいな、アナウンスで、このアトラクション、すごく濡れまーすみたいな感じのアナウンスが入った時に、学生たちが、うえーみたいな、いいやん、いいやんみたいな感じで、なんかすっごい盛り上がってて、私たちは、あーみたいな、若い子ってすごいねーとかいう話をしててさ、そう。そう。でなんかね、並んでる最中、すっごい、若い子たちの会話をね、まあ、盗み聞いてたわけではないんだけど、こう聞こえてくるわけじゃないですか。そう。なんかこう、まあ、写真いっぱい撮ってたりとかするんですけど、なんかね、すっごい集団なの。なんか、こんなに大勢で来るみたいな。修学旅行ですかみたいな感じの、ぐらい人がいて、そう。うわーいみたいな。イエーイみたいな。ずーっと終始こんなテンション。で、次はあれかなみたいな。怖いんだけど、みたいな。いや、行こうみたいな。はい。なんか、私の学生時代にはなかったノリだな、みたいな。やっぱどうしても、絶叫系苦手な子と得意な子で分かれちゃうんですよ。で、私、グループで行ったのにもかかわらず、なぜかこう、2-2になっちゃったりとかして、結局最後まで会わないみたいな。っていう感じだったんで、それはそれで楽しかったんですけど、自分の好きなもの乗れたからね。楽しかったんだけど、その集団で行ってさ、その、なんだ、苦手な子と得意な子、こう、混ざってるわけじゃないですか。でもあの子たちって多分全員行けんのかなみたいな。苦手な子も、とりあえず乗ってみようってなるのかな、わかんないけど。それがすごいなと思った。なのか、全員得意な子で集めたのかわかんないけど。そう。だからノリが分け、と思った。はい。まあ、そんな感じでですね。ちょっともう本当に長くなっちゃったんだけど。はい、ちょっと一個コーナー潰します。来週話しますね。はい。ということで続けるんですけど、なんだ。まあ、そうですね。で、読売ランド、ちょっと時間過ぎちゃって、お店予約してた時間に間に合わないということで、まあ電話して、送らせることができたんで、ゆっくり行ったんですけど、で、帰りはね、小田急の方から、行って、まあ、下北で乗り換えて、渋谷に行ったんですけれども、で、どこのお店かっていうのは、聞いてない状態で、まあ、サプライズみたいな感じで、どういうお店かなーってワクワクしながら行ったんですけど、なんとですね、そこが、ですね、宮迫さん、雨上がり消し隊の宮迫さんがですね、なんだ、プロデュースした、焼肉屋さん。まあ、プロデュースっていうのかな。なんて言うんだっけな。 牛宮城っていう、はい、お店に、行きました。はい。これ、別邸だったらしいですけど、本店じゃなくて別邸だったらしいんですけど、まずね、入ったらね、やっぱいろんな方のサインとか、あと、まあ、なんかこう、多分 YouTube やられてるので、YouTube の、金の盾と銀の盾が、飾られてたりとか、あと宮迫さんの、なんかフィギュアみたいなのとか、はい。あと、キングダムのなんか、色紙みたいな。もうね、飾られてましたね。はい。でもなんか、入ったらもうすごかった、なんか、雰囲気が。うん。でですね、個室でした、やっぱり。うん。まず入ってすぐに、まあ、完全予約制なんですけど、多分。入ってすぐにですね、この、なんだろうな。靴を脱ぐんですけども、置きっぱなしで、多分、予約制だからね、玄関に置きっぱなしで、まあ、靴脱いで入って、で、個室に連れてかれて、この個室もまあ、ね、素敵な、なんかこう、なんかシャンデリアみたいな感じのがぶら下がっててですね、で、お肉、焼肉屋さんなので、焼肉屋さんのコースだったんですよ。私初めて焼肉屋さんでコースを食べまして。はい。で、なんかこう、ね、前菜でサラダとか、小鉢、4つぐらいの小鉢がこう来て、はい。でね、なんか最初ユッケとか来て、うん。で、あと、まあ、炭塩が一番先だったんですけど、やっぱり。焼肉といったら一番最初、炭塩。はい、ですよね。この炭塩が一番美味しくて、私の中では。はい。で、コースだからね、その都度こう来るんですけど、うん。この、炭塩が一番美味しかったね。はい。あと、ユッケがすごい美味しかったです。店員さんも言ってた、やっぱ一番人気なのは、まあ、ユッケとこの炭塩。うん。その後、なんかこう、ハラミとかカルビとか、あったんですけれども、それもね、すっごい美味しくて、もう油がもう、ジュワーみたいな感じで、すっごい美味しかったんだけど、やっぱもたれるね。なんか年になったのかなみたいな。25歳になったらここ、もたれるね。なんかね。まあでもちょっと一杯だけ私お酒いただいて、友達は飲めないので、ジュースだったんですけど、私はそのお酒、すだちサワー頼みまして、そう、すだちサワーがね、またお肉と相性が良くてですね、はい。なんかこう、数量限定みたいな感じで、ちょっとメニューに書かれてたから、すだちサワーにしたんだけど、そう、これがね、また美味しかったですね。はい。でね、なんかこう、やっぱ、全部、すっごい多分、なんだろうな。高いお肉なんだろうなっていう感じの中の油がすごい。うん。で、なんかね、なんだっけな、ザブトンっていうすき焼きに使われるお肉。これね、卵をこう、絡めて食べるっていうものだったんだけど、その卵もね、すっごい美味しかったしね。いやー。あとね、最後に、デザートが来たんですけど、なんかバースデー用の、なんか箱みたいな感じのできて、そう、誕生日様限定の、なんかこう、箱みたいな感じで、中を開けると、まあ、なんかこう、ドライアイスで、湯気じゃねえけど、なんか、ふわーってなってる中に、こう、アイスとか、アイスじゃねえや、フルーツとか、ちょっとちっちゃいケーキが、こう、何個か、ポポポポポポみたいな、いっぱいあって、もうなんか宝箱みたいな感じでね、本当に美味しかった。でね、別で、そのコースについてくる、バニラアイスもね、超べ、もう、ね、すっごい。もうすっごい美味しかった。もう超滑らかなの。で、結構、お肉でこう持たれてたのがさっぱりする感じのバニラアイスで、いや、本当に美味しかったですね。ここ超いいよ。うん。 ぜひ、行ってみてください。竜宮城っていうのかな？うん。行ってみてください、ぜひ。多分ね、ちょっとね、予約するの、なんか、大変だったらしいので、まあ、うん。ちょっとね、人気っていうことで、結構、話題にもなってたお店だったらしいんですけど、そうそうそうそう。気になる方はぜひ行ってみてください。ということでここで、2曲目参りたいと思います。宇多田ヒカルで桜ドロップス。2曲目は宇多田ヒカルで桜ドロップスでした。ということでちょっと長々と話してしまったので心理テストの結果もまた来週発表したいと思います。すいません。さてさてエンディングのお時間がやってまいりました。午後3時のうららかラジオ。この番組は周波数 83MHz の石川うらら FM からお送りしてまいりましたが、いかがだったでしょうか。この番組へのお便りはことね @fmu.co.jp、ことねの綴りは KOTONE です。懸命にコーナー名、本部にはラジオネームを書いて送ってきてください。おはがきなど郵便の場合は 272-8539 市川うらら FM 午後3時のうららかラジオ水曜日宛に送ってきてください。現在募集中のコーナーはこちら。あなたの個性をご紹介、これって私だけ。キャンプ情報を紹介、知りたいことキャンのコーナー。あなたの懐かしい曲といえば思い出の一曲。何気ない話をトークしていく、どうでもいいですよ。初めてのこと、新しい情報、話題などを紹介する初めてニュース。いろいろなあるあるをご紹介、あるある言いたい。他にも普通お便りや新しいコーナーも随時募集中ですので、皆さんからのお便りお待ちしております。さらに番組公式 TwitterX もございます。すべて小文字でアットマークうららか FM で検索してもらえると出てくるので、そちらも要チェックです。番組の感想はハッシュタグらからじ、水曜日宛てはハッシュタグ水曜のうららかさんでつぶやいてください。そちらも番組内でご紹介いたします。ということで横軸企画のミニコーナーやっていきたいと思います。今週の問題はですね、まあ、ちょっとクレちゃんが、またちょっと、体調不良ということで、はい、お休みということで、まあ、問題だけもらったので、はい、ちょっと発表したいと思います。問題、デレレン、刺しても痛くないものはっていうね、ちょっとシンプルな問題なんですけれども、私の、回答としては日差しっていう答えだったんだけど、日差しかなみたいな。うん。けどなんかヒントとしては、刺すの漢字は、ひらがなにしてっていう。はい。殺人系の方じゃなくてっていう話をしてて、だから日差しかなとか思ったんだけど、そういうことじゃないらしいです。ちゃんと体に刺すっていうことで、もう一回ちょっと考え直しますね。まだ時間があるので。体に刺す、刺す、刺す。体に刺す？傘を刺すとかそういうこと？傘を刺すってことは、そういうことじゃなくて。刺しても痛くない。でも傘刺さない、傘刺さないわけではないか。刺す、刺す、刺す。刺す、刺す。なんだろうね。刺しても痛くないものってさ、その、言葉の通りで言えば結構あるじゃないですか。最初なんかマシュマロとかかなと思って。全然そういうことではないよね。傘を刺す。飾り刺すってなんだ。もう傘しか出てこないので、傘にしますじゃん。もう。はい。ということで、結局答え何だったんだろうなっていうのはまた来週わかると思うので、はい、ぜひ。なんか簡単だけどって言われたけど、ちょっと私にはちょっと難しかったですね。はい、ということで、今日キミちゃんに心理テストをやろうと思ったんやけど、ちょっとね来週も発表しないといけないので、今週は飛ばします。はい。 ということで、前回の心理テストを忘れちゃった方のために、はい、前回の心理テスト、遠足で山の頂上についてお弁当どれから食べる？あなたは今小学生です。遠足で見晴らしのいい山の、頂上に、着きお弁当を広げました。さてどれから食べますか？1. 甘い卵焼き、2. 果物、3. 唐揚げ、4. ご飯ということで、はい、一応キミちゃんの回答としては唐揚げでした。はい、なので、どういう結果だったかはまた来週発表したいと思います。ということで、次回この番組は木曜日の午後3時から波藤萌さんと北亮さんの担当でお送りします。私の担当は来週の水曜日なのでぜひまた聞いてください。またホームページにアーカイブ配信もしております。いちかうらら FM アーカイブで検索していただくか、 TwitterX の方にも URL を貼っておりますので、もし時間が合わなかった、もう一度聞きたいと思ってくれた方はぜひそちらから聞いてください。それではこの時間のお相手は、そろそろ、お花が咲き始めてきたのでお花見に行きたいことねでした。また来週、バイバーイ。